それではですね、ご質問をお受けしたいと思いますけども、はい、どうぞ。
日経コンピューターの菊池と言います。よろしくお願いします。2点お願いしたいんですけども、一つはですね、海外事業なんですけれども、昨年、海外の売上が当たってですね、で、いよいよこれから海外事業かなと思っていたんですが、それはちょっと逆戻りしたような、数字になっているんですが、ここしばらくですね、海外事業についてどういうスタンスで臨まれるのか教えてください。特に関連してですね、今一時凍結としている AMF 事業なんですが、これはドコモさんが開発されているモープをベースにしているという理解をしているんですが、モープをベースにしている以上、ちょっと、コスト競争力の面でどうなのかなと思っているんですが、その点についてですね、教えてください。もう一点がですね、ドコモさんとの関係なんですけれども、今回特損をですね、ドコモからの、出資で補っているような形な、結果的になっているんですが、これを見るとですね、関係がより強まるのかなとように見えるんですが、それについてですね、メリット、デメリット、どのようにお考えか教えてください。以上です。
はい、ご質問は2点ということで確認させていただきたんです。一つはその海外事業の展望でございますね。特にそのフレームワーク、モープの絡みの中でどうなのかというのが1点目のご質問。2点目が、この特別損失を計上して、これはドコモ、2005年の12月にドコモさんから受け入れた出資金130億、これが扱われたような形になっておると。金に色はないんですが、そういう形に見える中で、出資で賄うような状況の中で、ドコモさんとの関係、これはどうなのかと。その2点というふうによろしいございますか。
まず海外事業に関してなんですけど、特定のお客さんの話をするというのは非常に難しいんですが、やはり、非常に厳しいお客さんがいる中で、順調にいっているお客さんも、います。どこの誰がどれぐらいという言い方は非常に難しいんですが、何割か、出荷数量が落ちているお客さんもいれば、逆に出荷数量が、50% ぐらい増えているという、お客さんもいます。残念ながらその増えてるお客さんの増加分が減った分を補いきれていないという状況はあるんですが、その増えてるお客さんに関しては今後我々のソフトウェアを搭載するような機種が出荷数量の過半数を占めるようになるんではないかというふうにお客様からもお話をいただいているので、ここ半年1年以内という見方でいくと、今トップのお客さんと同じぐらいの数量を出荷するような感じになっていくんじゃないかというふうに見てます。現状では、まだ増加分がその減少分を補いきれていないという感じですね。で、中国に関して言うと、これはいろいろと報道されているので、我々がコメントする部分ではないかと思うんですが、我々自身の事業の中でいくと、TDS-CDMA の方には、搭載が始まっておりまして、そういう意味では、中長期的には、中国市場がそれなりには伸びてくるんではないかなというふうには思っています。で、そういう意味では特に海外で、なんか事業が停滞しているとかということでは特にないと思っています。今後の我々の課題としては、いわゆる100ユーロ以下、の、端末、75ユーロとかの端末がだんだん、カラー化してきている中で、そういう端末に、どうやって、Java を採用していただくか、現状では、まだ Java が載ってない端末が非常に多いので、そういう端末で、Java を採用するというのを、促進、していくというのが一つ我々の、携帯電話の Java 関連の売り上げを伸ばしていく、方策だというふうに考えています。で、先ほど、AMF の方の話出たんですが、これは、すごく、混同される、方が多いので、社内でも結構混同する部分があるんですが、AMF そのものっていうのは、いわゆるフレームワークで、どちらかというとコンセプトに近いようなもので、それを使って、実際 RI という形で、携帯電話用のソフト一式を、Linux ベースのものと、ブリューベースのものを作ろうという、大きく分けると、コアの技術の開発と実際そのソフトの大きな塊を作るという、 2つに分かれています。で、コアの技術の方の開発というのは、これはもう何年か前から粛々とやっていて、まあ、若干名のエンジニアでやってますので、ほとんど研究開発投資としても、年間数千万にも至らないような、ことを、粛々とやっています。まあ、それが、今回ソフトバンクさんのポパイという、新しい、プラットフォームのアーキテクチャ、があるんですが、そちらの、まあ、ベースになっている、まあ、技術コンセプトであったりというのは、この AMF の、研究開発で、の成果だというふうに思っています。で、RI の方は、これは本当に携帯電話用のソフトを一式丸ごと作るということで、まあ、残念ながら、非常に、まあ、努力をして、まあ、コストも、かかって作ってみたんですが、これはまあお客様の、ご事情もあって、まだ製品として出荷されるに至っておりません。まあ、この前、特損という形で落とさせていただいたのは、この RI の開発の方でありまして、いわゆる AMF のコアの技術の開発というのはもともと研究開発費で賄っていて資産化をしてませんので、いわゆる特損の対象になってません。で、事業としても AMF のコアの方の開発というのは引き続き行っておりまして、こちらも、まあ、数名でやっているという状況ですので、年間、まあ、数千万にも至らないような、研究開発費で、行っています。で、RI の方は完全に今止まっている状況で、こちらの方はお客さんがやはり、きちんと、見つかって、費用がちゃんと回収できるということが、保証できない限り、まあ、我々としてはこちらにお金をいっぱいかけていくのは非常に危険だろうということで、今そこへのいわゆる開発投資というのは、止めている状況であります。まあ、現状その、まあ、モープ L ベースの、Linux のものと、それから Qualcomm の AMSS Blue ベースのものと、2つ RI、を作ったものが両方止まっている状態ではあるんですが、モープ L ベースのものというのは、まあ、昨今いろいろと報道されているように、まあ、将来的にリモに発展していくと。これはもうオペルがなくなっちゃってリモになるというよりは、リモのかなりその中核的な部分を、モーペルの技術が、使われていくという形で進んでおりますので、まあ、そういう意味では将来的には、我々が開発した技術というのはそれなりに生きていくだろうというふうに思っております。で、 AMSS ブリューの方は、これは、まあ、この技術を使って実際製品を開発していきたいというかなりアクティブなお客さんが何社かいて、引き続き共同でいろんな使用検討であったりとか、一部お客様の方の負担での試作開発であったりとかっていうのは進んでおりますが、こちらも製品として出るということに関してはお客様の方のご判断になりますので、我々として今ここでコメントできる状況ではないというふうに思っております。あと、ドコモとの、関係なんですが、まあ、もともとその出資に関しては、まあ、これ、詳細は NDA でカバーされているので話できないんですけど、まあ、4項目、出資に伴って、まあ、ドコモとして、まあ、アプリックスと一緒にやっていきたいというのがあって、その中の一つが、いわゆる Linux 及び Blue を使った、まあ、プラットフォームの開発というふうになっています。で、まあ、こちらの方は、ドコモさんからも、まあ、ご理解いただいて、今、いわゆる大規模開発というものは止まっておりますが、引き続きドコモの、まあ、プラットフォームの、部署とは、まあ、研究開発的な活動というのは続けさせていただいております。まあ、昨今、リモの、メンバーに我々もなっておりまして、これに関してもドコモと、密に、動かしていただいております。で、まあ、他のテーマに関しては、Java であったりとかそれ以外のいろいろと技術があって、こちらの方は、順調に進んでおりますので、そういう意味では、まあ、ドコモさんとの関係というのは、まあ、以前と、それほど大きくは変わらないかなと。まあ、若干今回、非常に厳しい状況になった中で、やはりドコモさんとして、まあ我々を支援し続けていただけるという、ことで、まあ、そういう意味では、まあ、関係が強化されたといえば強化されたのかもしれないですけど、まあ、基本的には、同じような状態で、しっかりと一緒にやっているという感じ。
まあ、ドコモさんとの関係につきまして少し補足しますと、ご案内の通り NTT ドコモ様から私ども社外取締役2名いらっしゃっております。まあ、当然、この特別損失の計上に関しましては ご覧いただ先ほどまあご覧いただきましたように総資産、まあ、230億ぐらいのところの中のですね、まあ、76億ということですね。ある意味ではその重要な資産の処分にも該当しうるような判断になるわけですね。当然のごとくにこれは取締役会で議論され決議されているということでございますので、まあ、ドコモさんのご了解なしには進められない話でございますので、そういう意味ではドコモさんもご了解いただいた上で進め、さらに、まあ、そういった判断の中においてドコモさんとしても引き続き支援体制というものを取っていただいているというふうに理解しております。よろしいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは少し早いですけども、これで株式会社アプリクス平成19年12月期第2四半期の事業説明会を終了したいと思います。お暑い中ご参加いただきましてありがとうございました。